この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、OB の海星です。
部員の部長です。
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャスト番組です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイ。おー、すごい、ギャラリーがいっぱいいる。拍手が、男どもからの拍手がいっぱい来ている。部長さん、
はい、
どうも
どうも、初めまして、嬉しいです、僕、海星さんとお話できて。
そんなこと言われたら、調子乗っちゃうな。
いや、僕、海星さんが、
はいはい、
出てくださったのを聞いて、ぶちゃらじ聞き始めたんですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
今、すごい僕、クレハさんのファンなんですよ。
クレハさんのファン。うちのアシスタントの桜庭クレハのファンが、また増えてますね。
はい、
こう、何を喋ろうかなと思ってて、
はい、
さっきね、ポロッと2人で、外でだべってた時に、
そうですね、
部長が結構真剣な顔をして、
いやいや、もう大先輩にちょっとなんかご教授いただけないかなと思ってお話ちょっとさせてもらったんですけど、
ポッドキャストに足りないものって何やと思いますかって、
はい、
聞かれて、俺30秒ぐらい黙って。
そうです、反応がなかったんで、
わかんないっすねみたいな。部長は何が足りないと思うんですか。
いや、僕さっきお話しさせてもらったんですけど、
はいはい、
せっかくアップルさんが作った、はい、まあ、ポッドキャストっていうコンテンツがあって、
うんうん、
日本での、
はい、
アップルのシェア率の、うん、高さを考えて、うん、ポッドキャストの認知度が低いのは、うん、すごく僕もったいないと思うんですよ、現状で。どうしたらポッドキャストってもっと面白くなるだろう、う
ん、そうなんですよね、思って、アメリカよりも日本の方が割合で言うと iPhone ユーザーが多い、
うん、
Apple が多い、
うん、
アメリカとかヨーロッパ系やと iPhone の方が少ない、うん、日本ぐらいなんですよ、 iPhone、 当たり前のように iPhone 持ってるみたいな、
うん、
スマホを持ってるイコール iPhone みたいなのは日本だけなので、うん、やけど日本の方がポッドキャストは流行っていないような実感を、
そうですよね、
やっぱり感じますよね、う
ん、海外ではちゃんと確立したコンテンツとして人気があるじゃないですか、うん、まあ、アメリカですけど、
うん、海外なんてもう iTunes で配信してなくてもインターネットでトークするっていうのもポッドキャストって言ったりするので、
うん、
YouTube で有名人2人がマイク持って喋ってるのをタイトルはポッドキャストって書いてたりするんですよ、
うん、
それってもう意味としてはまだ拡大解釈されてますけど、日本ではポッドキャストやってますって言うと何それって言われて、ラジオでインターネットラジオなんですみたいな言い方をするので、あまりこう市民権を得てないのかなって感じは、わかります、わかります。
そうなんですよね。それで僕ポッドキャストを日本でどうやって盛り上げていけるかなって考えた時に、やっぱりラジオごっこじゃないですか、はいはいはい、素人がやってるので、はい、でもっとラジオらしさって考えたときに、うん、僕は音楽を間に挟めるようにできれば、
はいはいはい、
面白くなるんじゃないかなって考えたんですね、はいはいはい、でそれ、なんでしょう、まあ、番組の途中で、曲を、うん、楽曲を紹介して、サンプルみたいなものを、まあ、流せて、うん、そのなんていうんでしょう、その番組からアップルミュージックの方に飛べて、
うん、
そこで購入できるみたいな、
ね、うん、
なんていうんでしょう、関連、そうです、連携ができれば、ラジオ自体も、番組自体もラジオっぽくもっとなっていくと思うし、アップルさんにもアーティストさんにもそのなんていうんでしょう、こうスポットライトが当たらないような曲紹介できれば、アーティストさんも聞いてもらえる機会が増えるんじゃないかなとか思ったんですよ、僕は。
そうなんですよね、こうリスナーさんの中でどれぐらいの人が認知されてるか分からないですけど、うん、曲流せない、
うん、
思いっきりその権利の関係で、
うん、
じゃあ今から聞いていただきましょう、徳永英明で壊れかけのレディオって言ったって流れないし、うん、今から僕がって言えないんですよ、うん、歌が歌えない、歌ってしまったらも引っかかってしまうので、うん、全くこう、まあ、禁止事項の一つなので、うん、あとなんかいろいろあるらしいですよ、なんか公序良俗に反するとかって書かれてたりするので、うん、僕のぐちゃらじ反してないかなって思いながらうーんって思いながら、うん、ビクビクしながら喋ってますけど、
うん、でもそうなんですよね、素人があのやりたいようにやっちゃうとどうしてもそのなんて言うんでしょう、アーティストさんがに前にとってマイナスになってしまうこともあり得るじゃないですか、うんうんうんうん、だから一定のルールは設けなきゃいけないなとか、はいはいはい、そのなんて言うんでしょう、例えば誰でもそういうことができるようになってる状態はちょっとさすがにできないのかなとは思うんですけど、うん、そのポッドキャスト自体は無料で、
うんうん、
あのまあ元々アップルの製品には入ってるものなので、うん、ポッドキャストは有料コンテンツとしてあの配信者側が、うん、まあ、お金を一定のお金を払えば、うん、そういった機能が追加されるみたいになっててもいいんじゃないかなとは思うんですよ、うん、
すごく思う、
うん、
なんかこうどうなんでしょうね、こうアップル社選定のベストオブポッドキャストなんてものに選ばれてまだ行くばくもないタイミングでアップルさんに一言物申すみたいな
そう
あ状態にはなっていますが、
この前もあれですからね、アップルのサポートに問い合わせしたったろうかと思って
物言うポッドキャスターね、喋、まあ、ってますけど物言う言うたって、は
い、そうなんですよ、
なんかこう僕もまあ長くというか遊びも含めて本気になったのは本当にここ 1,2 年の話なんで、うんうんうん、思うのがこう本気でやってはるポッドキャスターさんっていっぱいいると思うんですよ、
うん、
こう某 TT とか徳増たけしとかTT トゥワイス的な泣いてますけどなんかこうそういう本気で長くやってる人がいるって中で、まあ、僕も最近本気になった一人としてアップルよと、
うん、
お前本気なんかいっていう、
うん
うん、ところは思うわけで、もう全然泥かぶっていきますけど、こうなんかこう、まあ、今ベストポッドキャストの話が出てふと思ったのがこう喜ばしいことです、でこうやって何かが選ばれるっていうのは本当にすごく嬉しいし楽しいことだと思うんですけど、iTunes で見れないんですよね、直感的に、
うんうん、
ポッドキャストアプリを開いてそこでこうトップ画面に流れているのを見る、うんうん、もっと言えばパソコンで iTunes 開いても iTunes ストア開いても見れないんですよ、
うん、
ポッドキャストのページを見ないとベストオブポッドキャストってものは気づけない、
うんうんうん、
なんかこう結局このものすごい、まあ、アカデミーというかなんというか表彰されているものやのに、
うん、
多分これに注目した人ってポッドキャスト聞いてる人とポッドキャストやってる人、
うん、
ポッドキャスト知らない人は多分紛れ込めない状況になっていて、
うんうん
うん、多分こう iTunes の本当にそれこそ最新の曲の中に一個ベストポッドキャスト の, あのバナーがあるだけでもすごく違うのにな、
うんうんうんうん、そうなんですよね、毎日触ってる機械の中にもともと入っている機能なのに知らない人の方が多いっていう状況はやっぱりポッドキャスト自体がこうちょっとだけ浮いちゃってるというか、うん、寂しいですよね、
そうなんかこう頑張ってるから、
うんうんうん、
なんかこうそれこそね何年か前まではビッグになりたいとか、
うんうんうん、
これでお金が儲かればすげえ嬉しいとか思ってたけど、うんうん、まあ、未だにそれこそ何十億って金が入ってきたらそれはウハウハするでしょうけど、うんうんうん、僕もただなんかこうそれに行くすごい手前の段階で注目されないとか、うんうん、目にしてもらえない、まあ、耳にすると言いましょうか、うんうん、っていう段階で止まってしまうのはちょっとこうまあ寂しいって言葉になってしまいますよね、なんかこうリスナーさんとかでもツイッターとかフェイスブックとかで これ面白いって感想をつぶやいてくれたりとか、
うんうんうん、
配信したらリツイートしてくれる人ってもう何十人もいるわけで、
うんうん、
なんかその人たちの気持ちも考えるともっとこうねあポッドキャストってものの土壌さえあれば、
うん、
あなんかそれを聞いてみようってなると思うけど、うんうん、今もポッドキャストってものを説明しないといけないので
そうなんですよね
インターネットラジオなんです 素人がやってるんです、うん、無料で聞けるんですみたいな、うん、めんどいわみたいな、
うん、そう本当にみんなが全く知らないから説明してもピンとこない人がやっぱり多いんですよね、うん
う
ん、
でこう YouTube とかを見ていると、あそれこそ名古屋ちゃう愛知の人かあの東海オンエアっていう
YouTuber
が日本で多分トップクラスに有名な何百万人っていう登録者がいる方の一人のメンバーの方が新しいチャンネルを作って一枚絵でラジオを始めたんですよ YouTube でなんとかのラジオみたいな虫眼鏡さんっていう人なんですけどそれってまあ固定ファンもいるんやけどやっぱりこう再生回数って跳ねるんですよねでもしポッドキャストがもっとこう一般的やったらあの人はもし YouTube で流さずにポッドキャストに来てたかもしれないし、うんうんうんうん、もっとこう大前提としてインターネットで映像を見る文字を見るんじゃなくて音を聞くっていうのは受けるっていうのはまあ、 ある程度こう、
うんうん、
実感としてあるのに実感というか、まあ、事実としてあるのに、うんうん、こうね弱小ポッドキャスターである私はこういやいやいや端っこでこう注目されねえみたいなことを、まあ、言っていてでこうなんかこうベストオブポッドキャストの面々を見ているとやっぱりこう教育系とか、うん、ビジネス系とか、うん、英語とかあ映画もあるかな、うんうんうん、みたいなそういうすごく特化したラジオって多い、うんうん、多いなと思ってあとプロ、うん、日本放送文化放送大竹誠サンドイッチマンみたいな、うんうん、で中にこう多分あの40何番組か出てる中でフリートークだけでやっていこうっていう番組って多分この放送部さん何であの時放送部さんぐらいなものでこう実は誰でもできることが一番少なくてスペシャリティな人たちだけが結局人気が出てこういうところで選ばれていくっていうのもちょっとこうあなんか残念というかなんかこうラジオを聞いて勉強できるってすごい素敵なことだと思うんですけど、うんうん、僕みたいな不真面目な人間でラジオを聞いてまで勉強したくないんですよ、うんうん、なんかこう、うん、日常的な普通の会話を聞きたいなって思うし、うん、こうそういうのももっとこういっぱいね上がってくればチェックできるしキャッチもできるし、うんうん、と思うしなんかそこでこうまあ、グチラジオ聞いてくださった方が何人いるか分からないですけど僕なんて本当に30分間もう息もつかぬままにずっと喋り続けていてまあ今もちょっとずつ早口になっているのでこうこいつうるさいなって思ってる方もいると思うんですけどまあこれからもケンケンガクガク喋っていこうかなと思うんですけど
すごいですよね
思うんですけどなんかそこでねこう1曲2分でもさっき部長が言われたように曲を流せたらなんかこうまたスパイスになると思うんですよう
んうん、うん
僕も30分の番組の中で15分で1回音楽流れてくれたら多分頭リフレッシュできて、うんうん、もっとこうなんしょうもないけどおもろい話ができるというか、うんうん、って感じもするし、まあ、僕の早口にもっと拍車がかかるかなって思うとリスナーからしたらやめてくれっていうような感じがしますけどそっか前言われたのが僕の番組は 1.5 倍速でギリギリで聞けるっていうぐらい早口だっていうのは言われたので他の番組は 1.5 倍速でちょうどいいっていうのはね言われますけどなんかまあまあまあ話が広がってきてますけど僕がふと思うのはアップルよ
お
本気なのかと
本気なのか
お前らマジなのかとマジでやってんのかって思うし、
うん、
なんかこうアップルが本気になれないぐらいしかまだポッドキャスト本気でやってる人って少ないのかなとも思ってなんかここでもっとこうマジで喋っていく人とかが増えてくれば、うん、気づかざるを得ないような状況になると思うと、うんまあ、僕も含めてもっとこう頑張って思い切りよく喋っていく必要があるのかなとも思うしなんかこうねどうまあ頑張るしかないっていう結論になるのはちょっといささかどうかとは思いますけどこうなんなんでしょうねこの独特のアングラ感というかちょっとこうそういうあまり日の目を見てない感じがいいんだって方も、う
ん、でも実際それもあるんですよね
あると思うんですよ、うん、こう近いんだ、
うん、
多分、YouTube とかもっと言えばニコニコ動画なんてものを本当に5年10年前に見ていた人って、うん、多分そっからの数年間ですごくこう自分たちのものじゃなくなっていく 自分たちのものじゃなくなっていく感じに多分直面してしまって、うん、切ない気持ちになった人も同時にいると思っていて、なんかこうでもね、こう僕が一つ思うのはニコニコ動画とか YouTube って結局映像やったじゃないですか、うん、でもポッドキャストって始まりも終わりも音声なんですよ、うんうん、でそれの最上級のものが地上波ラジオ、うん、AM、FM ラジオやとすると、あれももうすでにちょっとこうアンダーグラウンドなものというか、
うん、
例えばテレビの視聴率って 10% 超えればなんとか万歳、25% 超えればすげーってなる中で、うん、AM、FM ラジオの聴取率って 0.5% が取れたらまあまあいい方、 1% 超えたらもうトップっていう、それはもう日本で一番まあ聴取率のいい TBS ラジオってところは、あの全体聴取率が 0.7 から8ぐらいで、人気番組取れるのは 1. 点なんぼなんですよ。
あ、そんなもんなんですね。
そんなもんで人気なので、って考えると、なんか僕が思ってるのは、こうポッドキャストも日本人口の 1% に届けたら、
うん、
それはもうゴールなわけで、
うんうん、
でももうすでに iPhone ってのは多分 60% 70% の人に届いてるはずで、その 1% でいいと思うと、
うん、
なんかいけそうな気するんですよね、
うん、
いけそうな気すんのにいけてないっていうのは、いやなんかもう頑張るっきゃないんかなと思う、うん、
そう、それにラジオって全具体的に生放送で、
うんうん、
まあ一回流れちゃったものは、
そうそうそう、
聞けないってことはないのかもしれないですけど、聞けないじゃないですか、うん、基本的に。でもポッドキャストはずっと残ってくものなので、うん、時間も気にせず見れ、あの聞けるっていうのは、あの普通のラジオ FM、AM なんかよりもよっぽど聞きやすいはずなんですよ、
そうそうそう、
本当は、
うん、だからこうね、なんか僕は本気っす、うん、なんかこう思うのは、
ぐちゃらじ皆さん聞いたことはない人いるのか分かんないですけど、はい、聞いてみてください本気ですからね
なんかこう、だからか、まあ、ちょっとこう短く太くなってしまいそうな予感も、まあ、自分でやってて思っていて、うん、こう長くゆっくり続けれるものではなくなってきたなと思っていて、うん、今のぐちゃらじの形って、そう思うとこう今聞くっきゃないよっていうような今聞くのが一番おもろいでっていうのは、旬は短いぞっていうのが、うん、思うし、でも同時にこう、なんであの時放送部みたいな、すごくこういろんな人が喋るものって旬が長いと思う、まあ、旬が長いというか旬がない、
うんうん、
いつでも美味しいみたいな状態になっているので、うんうん、だからこう僕はすごくこうひねくれた性格でありながら、この番組に何回も出てこれてるっていうのはなんかこう好きなんでしょうね、この、だからなんかベストポッドキャスト選ばれたのも、ざっと番組見て、多分コンセプトって意味ではここは多分ピカイチで、特殊で、
うん、
独特で、
うん、
分からん、なんかアップルっていう場所がそこを評価したのかは僕は分かんないですけど、そこまで、まあ、リンゴさんが、
うん、リンゴさん、
リンゴさんが、気づけてたんやったら褒めてやろうと今ここで褒めてやろうと、ね、うん、あ、まあまあまあまあ、こんななんていうか、せっかくね喜ばしいタイミングで、
いや本当、そう
ですよ、最後に褒めましたからね、アップルさん、
そうですよ、
聞いてますか、
僕なんて今額にアップルのマーク入ってますからね
僕ね、新しいタトゥーをみたいな
そうですよ、
入れようかな、アップルさん、アップル、ちょっとサムスンのマーク消してアップル入れようかな
そう、僕も名字と名前の間に愛って入れようかと思ってますからね、
いいっすね、小文字でね、小文字で、ね、
そうそうそう、
いいっすね、こんな感じでどうでしょうか、
どうでしょうか、
アップルさん、ティム・クックさんそしてコ・ジョブズさんという、うん、まあまあまあ、ただこう頑張っていくんで、
うん、
アップルもね、
こう
でもこう一個思うのは、ベストオブポッドキャスト去年まで多分新番組っていうカテゴリーがなかったんで、
あ、そうなんですか、
そうなんです、今年からなんですよ、去年まではベストと最もダウンロードされたの2部門やったのが、今年になってから新番組みたいな、
あ、じゃあもう本当タイミングが良かったんですね、
俺が始めた時にっていうい
やそうなんですね、
思うけど、
いや、
う
ん、それにちょっとあのなんであの時放送局 の, あの後ろ盾がそもそもあるので、うん、今ズルっちゃズルなんですけど、
なんかこうそうそう、だから多分でだって例えば今ぐちゃらじやめてぐちゃらじシーズン2って2019年の1月1日から始めたら、うん、来年の新番組のところには入っちゃうんですよ、うんうんうんうん、そういう番組さんもあると思ってて、ちょっとこうなんていうかな、こうサブ的な新番組とか、うんうんうん、今までポッドキャストやってた人が始めました、うん、っていう意味ではもっとズルしてるところだから、あでもナーノブに関しては放送局のまあ、派生でありながら、うんまあ、あのランキング発表されてましたけど TT さんはあまり出てないし
そうなんです、ね、
放送局関連の方はあまり出ていない中で、うん、ここまでの評価が出たっていうのはなんかこう携わった人もですし、うん、これを聞いてる人も胸張っていいんじゃないかなって思ってて、うん宣伝しや、
うん、そうなんですよね
宣伝できるで
なんか顔を出さなくていいっていうその配信したいっていうあの気持ちを持ってる人がへのその入り口がすごく低く設けられてるのに、うん、あの注目されにくかったりとか、
そうなんですよ、放送局あ放送部を聞いてるとなんかうわこれ無理やりノリで押し込まれてんなって人も10分経てば結構乗ってるみたいな、
そうなんですよね、
人間やっぱりね苦手や得意じゃないって言いながら喋るの好きで、うん、こんなにこう言葉を操れる生物も珍しいので、うん、だから人間だけなので、うん、意外と人間ねやってみるとマイクの前に立ってみると喋れてしまうっていうような、うんまあ、僕みたいにこんなに早口で喋る必要は全くないとは思いますけど、うんまあ、ゆっくりでもいいので、うんぜひねこうなんであの時放送部新入部員大募集というような、う
本当アップルさんにちょっとお願いがあります、僕アップルストアであの録音させてくれといや僕いいと思うんですよ、それこそアップルストアに来た客に撮らせてもいいと思うんですよ、僕
だからこの番組のコンセプトそのまま持ってってください、
そうそうそうです、
部長が言ってますよ、うん、アップルさん、
はい、アップルさんどうですか、
インセンティブはいりませんからちょっとだけください、 iTunes カードちょっとだけください、ちょっとだけでいいんで、
あの1000円でいいです
1000円でいいんで1000円で、1000円でただうちのこの番組何十人で 50、60、80、80何人いるんで8万3000にはなってしまいますけどちょっとまあそれぐらいは許してくれて、まあまあまあ
ね、それはね、はい、
まあまあまあちょっとこうポッドキャストに何が足りないかっていう意味では、うん、あまりこう明確な答えは出してない、出せてないかもしれないけど、うん、こうなんかね、まあ、僕もやっててで放送部部長という立場でありありある方もこういうような気持ちを持っているっていう、うん、まあなんて言えばいい、部員じゃないな、リスナーをな、まあ、部を除く者たちよ、うん、ちょっといつもと違うテンションで喋っている放送部でごめんねっていうない
やでも僕言いたいことが今回話せましたけど、海瀬さんとじゃなかったらこんなに まとまってないというか多分伝わらないかったと思うので、
うまいな、褒めてくるな、気持ちいいな、
みんなぐちゃらじ聞いてくれよ、
気持ちいいな聞いてくれよ
聞いてくれよな
言うたあかんな俺がこれは黙っとけばよかったけど、うん、気持ちいいわ今日ぐっすり寝れるわ
いやでも関西の方の僕一般の方のお話を聞けるってちょっと僕新鮮なんですよ、東海の人間なのですごく楽しませてもらってます、
ありがとうございます、はい、明日の朝ごはんが美味しいと思います3日ぐらい持つと思います、
こんな気持ち、たこ焼きですか、たこ焼き、
たこ何ですかその短絡なイメージは粉もんばっか食ってまへんで、ね、終わって粉もんばっか食ってまへんわ言いながらこんなベタな関西弁使うの初めてですけど、まあまあまあまあまあそんな気持ちを抱えながら、はい、まあこれからもまあ、僕はぐちゃらじ頑張っていきますし、はい、あの時放送部も、まあ、草の陰からですけど部長はあまり出てこれないですけど、はい、
そうですね、
まあ、部長ってものはどっしり構えてるもんですから
僕ただのみこしなんで担がれてるだけなんで、
いやいいと思う、いいと思う、そういう人は絶対必要なんかこうねいいかな、こういつも締め方迷うんすよね、
じゃあこんな感じで、
あじゃあ、あのさ あの正門閉まるからっていつも言うやん、
はい、
部活やってる人間は多分下校正門からできひんねん。
そうか、
通用門やねん。
そうなのか。
放課後に部活をやって夜に、夜それこそ8時とか9時にやっと帰れるって人間は正門はね閉まってるから。
そうだ陰キャの集まりだから
部活を知らない。
そう、知らないから
絶対俺からなかった。部活終わった時って通用門よなって思いながら、
あ
下校時間ではないしって思いながら、
そうだ
そうそう、これねいつもねなんかねすっごいね歯に何かが引っかかったような感じになるんですけどじゃあ通用門で、
通用門が閉まるから、
閉まるから帰ろっか。
あ、ちょっと待ってください、
はいはい、
ぐちゃぐちゃ言うてるますけどもお時間です。
さようなら
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元井カフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。